ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとっての大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。ここからは横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツ B トークをお送りいたします。この番組は女性をめぐるさまざまな課題にスポットを当てて、女性がより生き生きと活躍できるよう目指して情報発信をしていく番組です。ナビゲーターは広瀬和幸です。そしてご一緒いただくのは横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋のりみさん。
はい、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いいたします。お願いします。そして今日のゲストはアマンダリーナ代表の奥井夏美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、パチパチパチパチなんですけどもね、ようこそおいてくださいました。もうね、ゴールデンウィーク、でもゴールデンウィーク今年ちょっと変則的ですよね。
そうですね。
今日昨日今日まだお仕事されてる方もいて、明日からまあ後半の、ね、ゴールデンウィークということですけども、はい、今日は天気が良くてですね。
そうですね、はい、暑かったですね。
暑かったですよね、はい、だいぶ天気も回復してきて
ね、そうですね、
ここ何日かはいい天気 で、はい、いい天気でゴールデンウィークらしいということで、さあそれでは今日はですね、ゲストアマンダリーナの代表の奥井夏美さんですけれどもね、早速この番組恒例に最初に自己紹介をしていただいて、はい、そこからスタートするということですので、はい、それでは簡単に自己紹介よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、はい、奥井夏美と申します。で、何を話しましょうか。生まれは宮崎で、
はいはい、宮崎
なんですか。そうなんですよ、延岡市。
延岡市
で、はい、で育ちは、ちょっとだけ東京にいたこ、調布にいたことあるんですけども、3歳かなくらいからずっと横浜で、はい、横浜ラブの、
はい、横浜ラブですね。
はい、はい、なるほど。ですです。で、まあ、金沢区で活動していることが多いんですけれども、はい、実は住んでいるのは堺区なんですよね。はいはい、そうです。でも大体金沢区の方にいろいろそっちの方がちょっと名前を取っているかもしれないですけど、
金沢区の方がラブが強い
ですかもしれないですけど、はい、そんなこと言っちゃいけません
。両方、堺区も金沢区もね、そうですね、
堺区の方も聞いてますから
、はい、大丈夫です。2つね、2つの区ともね、はい、ラブですからね、
はいはい。で、あとは何でしょうね、中二の、はいはい、娘がいる、はい、シングルマザーでございます。
今日ね、はい、連れてくるのかなと思って、
ね、ここにね、
恥ずかしがり屋なんでダメですか。
そうなんですか、
はいはい、お母さんがもうダメって言うんじゃなくて、娘さんの方が、はい、
そんな結構最近になってかなり性格違うのが分かってきました。
あ、そうなんですか。
はい、
昔はもうちょっとこう、
そうですね、はい、
いやでもね、せっかくでしたよかった。
私が結構いろいろ連れ回すんですけど、ね、連れ回されて時々迷惑してるみたいな感じ。
そうですか。だんだんね、年代的に ね、はい、少しこう離れてくる時期にね、はい、差し掛かってきたということですね、はいはい、
私小芝のみかん狩りの時に、はいはい、お会いしてます。
そうですね、う
ん、すごい可愛いお嬢さんで、はい、まだ小学生だったんですね。
あの時まだ小学生ですね、
うん、はい、そうですか、はい、じゃあお母さんとしてもね、頑張られてると、はい、いうことですけどね、うん、
頑張ってるのか、
はい、奥井さん ご趣味とか何か好きなこととか、あと
趣味、はい、そうですね、細々、あ、趣味、まあ、料理も、まあ、好きで、もともとは、まあ、ちょっとお仕事にもちょっと関係してるんですけれども、もともと活動の原点にあった時は、うん、野菜ソムリエと、
はい、
あと、まあ、自分でラテン料理研究家って言ってるんですけど。
あ、そうなんですか、はい、知らなかった。
自称ラテン料理研究家、はい、はい、で横浜市の、まあ、ハマフードコンシェルジュという地産地消のナビゲーターのようなもの、はい、それを、まあ、3つ、活動のベースにして、まあ、2013年ぐらいから起業しておりまして、まあ、趣味というか、そのまあ、ですね、ちょっと昔の話をすると、まあ、アマンダリーナっていう名前もそうなんですけれども、はいはい、これ私日本語の次にスペイン語が好きで、うん、好きなんです。
じゃあスペイン語を話す。
そうなんですけど、それスペインのスペイン語じゃなくて、中南米の、
ラテンの、植民地でね、はい、行って、はい、ラテンの方の
そっちの、はい、ペルーとかアルゼンチンとか、
やっぱりそっちの方のメキシコとか、本場のスペイン語とちょっとなんかやっぱり違うんです
か。ちょっと違うところはありますね。例えばトルティーヤっていうと、スペインでトルティーヤっていうと卵 の、 オムレツのことトルティーヤっていうんですけど、
ペルーとか行くと
ペルーとか行くとトルティーヤはそのタコスの皮のことを言うんですよ。
全然違うんですね。
全然違う
んです
。じゃあやっぱり生活様式とかも全然違って、
はい、結構違うところはありますよね。スペイン語もまあちょこちょこ違うところはあるんですが、はい、そんなことでスペイン語が、まあ、それスペイン語が好きになったきっかけは、はい、あの大学の第二外国語がスペイン語だった。
そうですね、だいたい英語の次に何取るかって、はい、そこでねフランス語なのかドイツ語なのかっていった時に
スペイン語だったんですけど、でそれでなんかスペイン語にハマって、ね、その私のスペイン語 の, その大学の先生は、まあ、スペインのスペイン語じゃなくて中南米のスペイン語、うん、ンメキシコのスペイン語を教えてくださってて、はい、でそこからラテンの文化にちょっとこう興味持ち出して、大学ぐらいからですね、こうちょこちょこじゃないですけど中南米行くようになったりとかして、
直接行って、
はい、で実はその若かりし頃は1年半ぐらい中南米をバックパッカーって今言わないですよね、してたことがありまして、でそれでまあ現地で
ペルーとか、
そうペルー、
アルゼンチンとか
行った国はですね、
ウルグアイとか、
まあ、北は一番最初はメキシコ行くんですよ、はいはいはい、でまあちょっとカルチャーショックを受けたんですけど、でメキシコの南のユカタン半島の方と、はいね、マヤの文化がすごい
ありますね、
ピラミッドとかです、はい、ピラミッドとか大好きなんですよ。
ああああります、
いいですね、行ってみたい。
でそのはい、チテンイツァーとかピラミッドとか、そのイニズミとか見て、でそっちの方行くとマヤの文化がまあ色濃いですよね、はい、でそこからこうちょっとマヤの文化にまたハマっていって、でそうするとどんどん南下したくなって、
ね、
でグアテマラ行ってで、卒業旅行はグアテマラからコスタリカまで中米を縦断したんですよ。でそれをやって、でまたでもなんかそれで終わらず、就職した後に1年半ぐらい、はい、今度はグアテマラでスペイン語を3ヶ月ぐらい学んだ後に、はい、南米は、アルゼンチンの、はい、ティエラデルフェゴ、はいはい、あの辺まで行きました。行ったこと
一人で、
その時はね、うん、そうです、まあ、旅の途中でこうちょいちょいこう、
ちょっと危ない目に、危ない目にあったとか、なんか
危険な、ね、そっちの話を聞きた
くて、こんな話をするの今日ここが初めてですけど、
はい、またまたぜひぜひ、どんな
危ない目に ね、あのね、会った人いますよ、結構ね羽がいじめにあってね、パスポート取られたとかね、私はね、夜行バスで荷物取られたぐらいでね、ぐらいでね、あのね身の危険はねとりあえずなかった。
なかったですか。
なかった、それは。
でもあの頃ってそれ99年ぐらいだったんですけど、ほら、なんでしょう、まだこうスマホとかない時代だったんで、
ですよね、
はい、インターネットカフェでこうお家にメールするぐらいの、そんな、
そうですね、微妙な時期ですね、
そ、はい、そんな時代でしたもんね。
そうです、
家族も心配してました。
99年ぐらい、
はい、99年ぐらい、
私93年に結婚して、はい、実は新婚旅行エジプトに行きたかったら、湾岸戦争が始まって、はい、もうねちょうど行けなくなった。
もうやっぱりあの時、湾岸戦争もありますしね、もうちょっとすると2001年の、9.11、
そうですね、
はい、ですから、はい、
隙間でね、
隙間ですけど、
すごい、
いやいや女性一人で中南米というか、ね、今日のメインのお話になってしまいましたね。奥井さんのなんかね、
そういうところが、まあ、多分ね思い立ったらやっちゃうところがね、今もある
のかもしれない。それがやっぱりこの起業家っていうか、そういう仕事の面でも生かされてきたっていう感じですかね。
まあでもなんかそういう培ってきたそういうまあ経験は、まあこう引き出しにはなってるんでしょうね。
だってラテンでしょう、やっぱりノリもいいですし、音楽もダンスも食事もすごいですよね。でそこを実際にガテマラとか行っちゃうわけですから、
じゃあもう全然わからない話で、
コスタリカとかね、
コスタリカとか、
まだコスタリカはまだね、
治安的にね、なんかコーヒーとかイメージありますよね、
はい、いい感じですけど、はい、ガテマラとか、
ガテマラもねコーヒー美味しいんですよ、ね、あとラムも美味しい、すごいラム、サトウキビ
の、あ、ラム、ラム酒、
ラム酒、ラム酒、
はい、私前いた会社であのラムのそういうこう、インポーターさんを、迎える役とかやってた、ラムセミナーで通訳とかやってたことも
やだやだ、
いや、ね、
私徳之島でサトウキビ、友達がラム作ってるんですよ、
本当ですか、
紹介させてください、
たくさんのラムいくないです
ね、
ぜひね、
全然意外な展開になってきましたね、
今日ちょっと今日の話は
今日どうしたらいいんでしょうか。
結構私スピリッツ系は好きなんですよ、ラムと、
そうです、はい、でスペインだとシェリー酒とかもあるじゃないですか、
そうですよね、はい、
ワインとかお好きですか。
ワインはね、だからどっちかというと醸造酒よりも蒸留酒の方が好きなので、あのラムとか、あとは何でしたっけな、 ウォッカとかもそうですけど、
そうです、全部ですね、
まあ、私ほら九州、あの宮崎だから、どっちかっていうと焼酎ですよ。あ、だから、
ね、ね、
黒糖焼酎もそうですけど、蒸留酒派なんですね。
そうですか、はい、じゃあやっぱりそういう中南米を旅したいろんな経験がこうベースになって引き出しにもなって、
う
ん、
そうですね、な
ってますね、それで今のこの野菜のソムリエとか、はい、うん、そういうラテンの料理とか、
そうです、うん、あの、モヒートっていうほら
あります、
キューバのカクテル、はい、あれをだから私は青みかんでモヒート作ってる、
そこに来るのか、
そこに来るその、あの、そのラテン料理をこう食べ歩いてたりとか、うんうん、飲み歩いてたその時のこうちょっと経験と知識が、
はい、ヒートの代わりにみかん、
ヒートのライムの代わりに適化みかん、
あ、
めちゃくちゃ美味しい、い
いですね、あ、はい、でも今までね、そういう発想なかったじゃないですか、はいはい、周りで、そこに、ね、目をつけるって本当にすごいですよね、うん、
いやでもやっぱ行動力が素晴らしいです、
うん、あと私ね、まあ、なっちゃんって言うんですけど、はい、太陽のイメージなんですよ、ひまわり、はい、うん、なんかこう太陽ひまわりのイメージで、
あ、わかりました、わかります、
ありがとうございます、
自身がね、はい、うん、
ですからそういう、まあ、思い立ったらね動く、そしてやっぱりラテンのなんか、ね、感じが
そう、多分しますよね、 そこはあるのかもしれないですね、
絶対ありますね、ありますねって私が言うの変ですけどダンスとかやっぱりその現地に行くとやっぱりダンスやっぱりなりますよね、はい、現地に行けば、
そうですね、
お酒と、
その最初に旅行した時、サルサ全く踊れなかったんですけど、あの、ね、サルサバーとか向こうで行くじゃないですか、あ、はい、で、まあ、踊れないの悔しいから日本帰ってきて練習して、それでサルサやり始めちゃって、結構ハマった時がありましたね、
はい、今まで知らなかった話、今日は面白いですね、
面白いでしょ、
ですから今最初の、ね、曲も、まあ、これからおかけしますけど、はい、サルサの曲を選ばれたんですよ、はい、なんでサルサなのかなって思ったら、はい、今お話伺って分かりました、
私も同じように思いました、なぜサルサなんだろうと、
実は若かりし頃 もうめっちゃ、ね、あの夜遊びしてたサルサ踊ってまして、あの今あんまりクラブ行かないじゃないですか、
今度でもじゃあダンスパーティーも企画しましょう、
企画しましょう、
じゃあ日本にいた時はクラブ行って、
日本にいた時はその、まあ、子供が生まれる前は、ね、はい、クラブ行ってました、
現地に行ったら現地の
現地は、はい、その一緒にバックパッカーのみんなでサルサバ行ったりとかはしてましたね、
面白いですけど ね、
面白いですよね、すごい
ね、でも危険と隣り合わせのところをこう横目で見ながらこうやってきたっていう、そういう感じですね、わ、
はい
はい、かりました、いやいやいや、なかなかあの、ね、奥が深そうなお話が、今日
意外と自己紹介でこんな長くなりましたね、
なりました心配してましたもんね、このコーナー面白いんですけど、はい、最初なんか自己紹介って言ってもね、どうしたらいいでしょうっていう方に限ってすごい長いんです、ちゃんと、
はい、いや面白い、もうこの自己紹介もう少し、
でもやっぱりねアマンダリーナの話もしたいので、はいはい、それではここでね、一曲いきたいと思いますけど、早速ですけども、そのサルサの、オルケスタ・デラソル、
デルソル、
デルソルが歌ってますアロスコンサルサ、行ってみたいと思います、どうぞ、時刻は午後7時18分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬克幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋紀美さんです。
はい、よろしくお願いします。
そして今日のゲスト、ね、非常に楽しいお話をいただいておりますアマンダリーナ代表の奥井夏美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ最初の曲アロスコンサルサかけさせていただきましたけど、
はい、
これはなんか今お伺いするとちょっと不思議な意味の、
そうですね、はい、あのアロス、はい、はい、でその、まあ、スペイン語の話をさっきからさせていただいてるんですけど、あのアロスをスペイン語で、お米、
米、
はい、はい、でコンサルサ、はい、でサルサってあのサルサ、サルサソースって言うとおかしいですけど、ソースのことをサルサって言うんですよね、はい、なのでお米とサルサでこう日本文化とラテン文化の融合みたいな、
これ深い意味が、
そういう意味があるんですね。なのでもう何でしょう、こう食を通してこう異文化交流しよう、仲良くしようよっていうような、もうなんか私もそういうことを思ってこういったこう八景市場マルシェとかもやってますけど、はい、
それがこの曲にこうタイトルとあれに凝集されて、
はい、されてます
ね、ただなんか踊りたくなっちゃうみたいな、
ね、踊りたくなっちゃいますね
でサルサってそういう意味なんです ね、
そう
ソースなんですね、
なるほどね、
ソースの意味もあるんですよ、
はい、ですね、はい、アロスコンサルサでございました。さあちょっとね自己紹介盛り上がって、はい、いろんなね展開出てきましたけれども、ここで次のコーナーはやはりね代表されているこのアマンダリーナ、 ここについてね少しお話を伺いたいなと思うんですが、そもそもどんなきっかけでこれやり始めるようになったんですか。
はい、アマンダリーナというのは、まあそのお仕事の、はい、まあ、内容というか
そうです、ね、
お話しさせていただくと、まあ、もったいないから美味しいっていうのが、うん、まあ、うちの、 その、まあ、もの思いからそのコンセプトに、はい、で、まあ、今まで捨てられていた、うんうん、摘果みかんのことを青みかんと呼んでいるんですけれども、その青みかんを活用して、はい、まあ、捨てずにね、活用してドレッシングやジュースなんかを、まあ、作っているのを、うん、まあ、メインのお仕事としてます。
はい、
はい、でその青みかんに、出会ったのは、2014年のことで、
まだ最近というか、まあ、10年前ぐらいのですね。
そうですね。でそのまあ、前は先ほどお話した野菜ソムリエのコミュニティの活動 で、
はい、
でそれはね二宮だったんですけど、そのみかんを摘果する体験イベントに行ったんですね。でそれがまあ真夏でもう8月ぐらい で、
暑い
中で、はい、汗だくになりながらその摘果のね、うん、こうもぐ作業をお手伝いみんなでしまして、でそれで持って帰ったんですよ。でその持って帰ったそのまあ、で現地で絞って飲んでみたりとかするんですけど、まあ、私も本当酸っぱいのと辛いの大好きなんで、その酸っぱさがとても気に入りまして、はい、とても本当シークワーサーみたいなああいう酸っぱさね、でそれを、まあ、当時はそのラテン料理の料理教室だったりとか、あとはワンデーカフェとかをやっていましたので、そこで自家製 の、 そのいっぱいいただいて帰ったあのみかんで、自家製のドレッシングを作ったり、あとそのさっきお話したそのモヒートを作って、でいやこれ青みかん美味しいね、美味しいなと思って、でまあ、それを、ね、今捨てちゃうのはもったいないなと、
やっぱ捨てられることが多いんですか。
そうなんですよ。みかんを成長する段階で美味しくするためにこうわざわざ間引きをするのが適かと言いますね。でお野菜とかでもそうですね、間引かれちゃいますよね、ちっちゃい時に、でそれはやっぱり必要があるから、その冬のみかんが食べ頃になる時に美味しくなるように必要があってわざわざ間引くんです。で、まあ、それを真夏にやるのってかなり大変な、何でもかんでももげばいいわけじゃなくって、一応その温州みかんに限っては葉っぱ20枚につき1個取るとか、まあ、4つ5つこう連なってると、まあ、その間をこう取るとか、まあ、いろいろこう間引くこうなんか選び方みたいなのがあるんですよね。なので結構大変、
極端になんか悪いものを取るとかそういうんではなくて、
まあ、もちろん悪いのも取ります。その傷があるものはまあやっぱりその商品価値がなくなるから、取ります。あと、まあ、ほら食べるときに M サイズが一番売れるじゃないですか。
そうですね、あまり大きいとか小さいとか、
なのでこう間引きすぎるともう 2L ぐらいになっちゃったりとかするし、そこがちょっと難しいところ。そのちょうどいいその冬の食べ頃のときにちょうどいい大きさでちょうどいい程よくいい甘さになるように養分が行き渡るように間引く、まあ、結構大変な作
業ですね。他のみかんがちゃんと育つようにそのみかんちょっと犠牲になってるような、そんな感じですね。ちょっとかわいそうな、
かわいそうな、かわいそうなみかん、美味しいのに間引かれちゃったみかんを救いたいなと思って、でそれを活用する事業を思いついたんですね。
そこが原点だった。
そうですね、そこが原点。
そこからどうしてこう小芝につながったの。
でその初めて青みかんをしたのは、まあ、二宮だったんですけど、その年の、秋に、まあ、横浜市の農業振興課の方で、地産地消ビジネス創出支援事業という、まあ、簡単に言うとその横浜産の農産物を活用した新規ビジネスを応援する取り組みがあったんですね。でそれにちょっとチャレンジしてみようと思って、でそれでその横浜産青みかん商品化プロジェクトっていう、まあ、そのプロジェクトをビジネスプランを出したんですけど、でも実はそれまでその小芝のみかんを知らなかったんですよね。あのみかんといえばその神奈川県 その、まあ、小田原とか二宮の方の方だと思ってた、
石川だってい
う、ね、でも私の野菜とびの友達で、寺前に住んでる子がいたんですよ。
そうなんですか。
その彼女が、小山修一さんを紹介してくれて、
もう地元のね、春沢区の、
小山の修一さん、有名な
有名な、
一番多分みかんでいうと一番広い畑を持っていらっしゃるんですけど、でその方、まあ、直売所でよく買ったりとかしてたんじゃないですかね、で紹介してくれて、でそのビジネスプランを書く前に、私がその、まあ、直談判というか、修一さんに会いに行って、でこういうことそのみかん青みかんを使った事業をやってみたいんです、 けどどうですかっていう話を したんですね、はい、で、まあ、その時ももう御年70後半だと思うんですけど、はい、まあ、そんな、ね、ご高齢な方が普通はね面倒くさいじゃないですか、はい、新しいことやるの、うん、なんですけど、まあ、その周一さんは本当にね、はい、なんかバイタリティのあるというか、はい、そういう方で、はい、あのもう、うん、あ面白いじゃんって言ってやってみなよっていう風に言ってくださって、はい、それがもう2015年 の, もうがんあのお正月ぐらい、はい、でそれからそのビジネスプランを書いて、はい、でまあ、講座を受けて、はい、で無事採択をいただいて、はい、でまあ、その2015年の4月ぐらいから、はい、まあ、本格的にこの事業を、はい、あの始めるようになりました。
はい、2014年にねそういう経験をされて、はい、もうすぐやっぱり活動されてってことですよね、
はい、そうですね、なので、まあ、割と商品化までは早かったかもしれないですね。いや、
すごいスピードですね、まあ、多分奥井さんのこのバイタリティもあったんでしょうけども、はい、
でまたその適化、ね、うん、するときにもう 4,50 人ぐらい ね、 そうですね、大勢の仲間が来てみんなでやるんですよね。私もね一度体験させてもらって、はい、て、はい、楽しかったです。
楽しいですよね、うん、一番最初はその2015年初めてそのあの小芝の芝のみかんを、はい、あの摘果した時はあの小山修一さんと、はい、修一さんのお孫さんと私の友達と6人ぐらいでやって、はい、本当に
そうなんですか。
で2016年からイベントにして
イベントで、ね、
あの市民参加型のイベントでやり始めて、
はいはい、これは今も続いてるんですか。
今もやってます。
あ、そうなん
ですか。はい、毎年8月の上旬に、はい、やっております。
じゃあ今度ね広瀬さんにお願いして、うん、このシーサイド FM でも
そうですね、
あ、それであの、ね、募集の時とかね、
はい、宣伝して、はい、
大体1回どのくらいの人数の方で、
はい、まあでも40人ぐらいにはなりますかね、はい、
そしてそれを取って、
はい、
それをまた取ったやつをこう何かこう食べたり飲んだりするような、はい、なんかそういうのもあるんですか。
そうですね、で取ってその、まあ、もちろんいいものを、いいものというか、はい、その、その適化したその果汁の原料になる、規格に合っているものはもちろんその作中に出すんですよ、
はい、
で絞ってその翌日工場に出して絞って全部を果汁にしてフレッシュの状態であの冷凍してストックしてでそれでドレッシングを作ってるんです。
あ、なるほど、
はい、でそうなんですよ。じゃないとやっぱり腐っちゃうかもね。
で、
まあ、その時にやっぱり小さかったりとかその、あの、工場で作中に出さないものはこう、はい、まあ、みんなでどんどん食べたりしたりとか
ちょっと規格に合わないものは
そう規格に合わないものあとはあの居酒屋さんに配ったりとか、はい、お分けしたりとか。なので結構その、あの8月後半ぐらいになると地元の居酒屋さんでもその、あの青みかん芝の青みかん使ってサワー、はい、生絞りのサワーを飲んで、
は
い、飲んでいただいたりとか、はい、あのしました。結構どこだっけ去年はドンさんですだちそばみたいなの
の代わりに
青みかんそばが出ましたよ。
おありましたね、
はい、いや実は我が家も青みかんドレッシングありました
よ、ね、あれはあそこのみかん、
ね、はい、香りがね本当にみかんの香りで、いいで、ね、
はい、
で甘酸っぱいっていうかその、ね、酸味もちゃんとあって、はい、ドレッシングとしても非常に美味しい。
そうですね、私もテクノタワーで一回食べたのかな、はい、あのホテルの方で、
はい、なんかね、ランチでちょっと上品な感じでね、うん、あの今までにない感じのドレッシングで野菜も美味しくなりますし、はい、だから多分あのライムの代わりに、
はい、
でこうサワーを飲んだら、
はい、
結構美味しいかもしれない。
美味しいかもしれない。早速じゃあ今年の夏は、はい、
ね、ミキサーの小島くんもお酒好きだけど、はい、どうこのね青みかん
君もぜひ
青みかんサワーみたいな小島一押しみたいな。だ絶対売れないな。
それ
小島一押しだって売れないかもしれないですけど、
あのここ3年ぐらいコロナでやってなかったんですけど、その適化した後にバーベキュー行ってたんです。みんなで
長島農園さんで、ね、長
島農園さんでね、
バーベキュー行って、私がそのもうひたすら青みかん、あ、モヒート奉行になってずっとモヒート作ってた。でそのだから取り立てのそのもぎたての青みかんでモヒート飲んだのめちゃくちゃ美味しい。
これは美味しいですよ。
ちょっとコロナも落ち着いてきたから、
そうそう
やりたい。
もう5月8日からは5類になりますから、
じゃあもうヒートと一緒にね、焼き椎茸で、
焼き椎茸ね、アヒージョとか美味しいですね。
いいですね、いやなんか
いいですね、私もやりたいですね。
そういう形でやっぱり、まあ、お話を伺っていると本当にもうアイデアが生まれたらもうすぐ活動して、そしてこう実現して商品までの開発の期間というなんかね、いろいろやってるとこどんどんどんどんなんか長くなるんですけど、それをもう的確になんか奥井さんがこうコントロールしながらバンバン進めていくっていうイメージですよね、
う
ん、
そうですね、ね、今、まあね、ほらドレッシングですけど、うん、もう一つね、うん、八景、
八味も、
はい、
金沢八味も、
はい、 うちにあります。まだ、ね、封開けてないんで楽しみにしてちょっと食べようかなと思ってます。
ぜひ普段使いで使ってください、はい、
ドレッシングが、ね、もう半分以上なくなってまして、はい、ですからなくなったらまた、ね、購入しようかなと思ってるんですけど。
ありがとうございます。
いやでもそういう、ね、ことで、まあ、使うことでその横浜というかこの金沢区の、ね、いろんなものにこう貢献できているというとそれまた嬉しいですよ
ね。もったいないよ。
その適化に、ね、関わってくださったりとか、うん、まあ、八味 の, その作るのとかにも関わってくださった皆さんがこう自分が関わったものが、はい、あの商品になってこう、はい、世の中に出ているというか、はい、そういうのってすごく、
ね、もうちゃっかりしてる人ですね。これ、これ俺が作ったんだみたいな、
ね、そうそう
違うけど、ね、まあ、関わってるからねみたいな、ね、
去年は、ね、鎌倉殿でね、うん、あのそうそうそう八味がね鎌倉殿のキャラクターにな
ってましたよね。
ボタンちゃん
が幸せお届け大使のボタンちゃんが、うん、あの、ね、鎌倉殿にあやかって、はい、あのこれなんか観光協会さんと PR グッズ作っちゃおうみたいな話になって、
素晴らしい、
ま、それも作っちゃったんですけど、
もう面白いですよね。
あれは実は忠彦丸さんの乗り入りで一味多いんです、
はい、あれ一味多い、
あれ一味
多いんですか、
はい、であと、
それは知らなかった。
そうノーマル版は黒ごまなんですけど、うん、鎌倉殿バージョンは頼朝にあやかって白ごまなんです、は
い、それ皆さん知ってるあれなんですか。
一応私説明はしますけど、
あ、ごめんなさい、はい、もう全然、ね、
知らない人は知らないと、
あのキャラクターだけだと思った、
見て、
うん、そうそう、海苔が入って一味多いのとごまが白なんですよ。でもねまだ作ってるの、
あ、本当ですか。
なんだ言って、はい、
あら、じゃあ今度、ま、鎌倉殿のバージョン見つけたら、
はい、そうなんですね。いや面白いですね。
面白いですね、
そういう地元をね、まあ、こういうことがやっぱり地元の活性化の、ね、うん、一つにもなりますしね。
そうですね、
はい、でこうやって参加するとやっぱり自分が体験していることっていうのは本当に人から聞くよりももらって食べるよりも、
う
ん、
そう
ですね、
はい、
わかりました。それではここでもう一曲ね、はい、行きたいと思いますけども、それでは続いてはアンジェラ・アキさんの手紙背景15の君へお送りいたします。どうぞ。時刻は午後7時37分を回りました。引き続き横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークをお送りいたします。ナビゲーターは広瀬和幸です。ご一緒していただいているのは横浜ウーマンズライツ協会理事長の高橋のりみさんです。引き続きよろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします。
そして今日のゲストはアマンダリーナ代表奥井夏美さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
おかけした曲はアンジェラ・アキの手紙背景15の君へですけど、これ何か思い出とかございます？特に
ないんですけど、うん、なんかこう聞いててやっぱりね、ててなんかいいですよね。
アンジェラ・アキさんはメッセージソングですからね。
そうですね、はい、応援歌になりますね。
応援歌になりますね、うん、はい、ということで、この前のパートではアマンダリーナのお話でこのね青みかん、ね、うまく活用されてこう地産地消のねビジネスを展開されている奥井さんのお話でしたけども、さあここからはですね、いろいろイベントとかもねご計画されてるということなんで、はい、それに関して、
そうですね、はい、はい、あの実はですね6月11日はい、はい、来月の日曜日なんですけど、これは金沢まごころフェスティバルといいまして、はい、金沢公会堂で10時半から6時まで、はい、中でですね、まあ、これ金沢子ども会連絡協議会が主催 で、
そうです、ね、
はい、子どもからこう、はい、まあ、高齢者の方までの、
いろんな方
が、
ね、
まあ、いろいろ、まあ、歌があったり、踊りがあったり、
ね、いろんなジャンル、ダンスもあったり、日本舞踊もあったり、ね、ね、はい、カラオケもあったりとかっていう、
は
い
は
い、
でこれに、まあ、実はあの私どものウーマン横浜ウーマンズライツ協会が講演をしております。 そうですね、はい、そして、まあ、そうですねとおっしゃってる実は広瀬さんが、はい、司会を
そうです、はい、私あの第1回目昨年11月の、はい、第1回目のカナダマンコリフェスティバルに司会させていただいて、その時はもう本当にね時間がなかなか厳しい状態でやったのを今も覚えておりますけど、
そうですね、
はい、それの第2回目ということなんです
。そうなんですよ、はい、それでまあ今回横浜ウーマンズライツ協会としましても、はい、なんとか6月11日を盛り上げたいと思いまして、
そうですね、はい、
それでまあ実は今日のなっちゃんこと奥井さんが、はい、この外のですね電気公園でやるイベントを、
ね、
実はちょっとまとめて、はい、特にあのフード関係を、ね、まとめてくださっているの で、
そうです、ね、
今日は出演していただきました、
はい、まあ、公会堂では中で、ね、ステージパフォーマンス、はい、そして外ではこのフードバザールということで、 どんな形で、
はい、宣伝していただけたら、
はいはい、ありがとうございます。私いろいろこうマルシェ関係出店も多かったり、はい、自分で主催も多かったりするので、そういった、まあ、経験もあって、はい、今回はこちらのフードバザールとして、はい、取りまとめとの方で、はい、ご協力をさせていただいています。はい、でそのまあ公会堂の、まあ、同じ日にですね、公会堂の方でそういったこう文化祭的なステージがあります。
そうですね、はい、ステ
ージパフォーマンス、はい、で外の定期公園の方
ですね、すぐ目の前ですね、
はいはいはい、そこでフードバザール展開します。はい、はい、でこちらにですね、地元の、まあ、お店さんとか美味しいお店がたくさん出てくださるんですけど、
楽しみですね、
はい、これ出店者さんとか ご紹介しても、
もうぜひぜひ、
はいはいはい、
どんな感じで、
そうですね、まずはですね、そばどころ、金沢文庫のそばどころ、はい、ドンさん、
ドンさん、このラジオのね、
加盟店でもありますね、
加盟店さんでもあります、
はい、
はいね、はいはい、もう大将みたいな方ですけど、ね、ドンさんが、味噌串カツと生ビールを出してくださいます。はい、でそれからあとアジア料理のワイズキッチンさん、
はい、
今日もなんか外並んでましたね、見かけた、
美味しいですよ、焼きそばもね、チャーハンも、あそこね、タイのワイン出してくれるんです、モンスーンバレーモンスーンバレーっていう、
はい、広瀬さんとカウンターで一緒に
ワインの資格持ってるんで、
はい、そうなんですか、はい、なんかカウンター行ったらいっぱい瓶が並んでて、
でワインもありますし、
ワインもあるんですか、
はい、美味しいです。
タイにブドウはある
の、ね、まあギリギリ作れるかっていうところで、ね、はい、
じゃあ今度ぜひ、
うん、ぜひ、はい、はい、ワイズキッチンさんがガパオーライ
スと、すいません、ね、途中で話し切ってしまってね
タイビールと
タイ
エビセン、
はい、
はい、でそれから、横ちゃんのお惣菜という、はい、これがまたなんか知られざる本当に美味しいお惣菜、
横ちゃんのお惣菜、
が、何でしたかね、ロールキャベツ的なそういったちょっとワインに合いそうな、あのおつまみ、あのお惣菜を出してくださいます。はい、でそれからこちらも有名ですね、竹牛乳店さん、
はい、はい、牛乳店、
はいはい、これお豆腐かしら、はい、
この時期なのでかき氷、は
い、あ、かき、いいですね、
お豆腐も多分あるかと思いますが、
はい、練乳のかき氷、
かき氷
いいですね、かき氷
美味しいですね、はい、あとはその次は子ども食堂七福神さん、
はい、子ども食堂さんもござい
ます、 YouTuber、ね、はい、はい、若者たちが、前回は揚げチュロスとたこ焼き、揚げたこ焼きだったんですけど、もう本当にお子さんに大人気でした、はい、はい、今回もそんな感じで、
はい、はい、はい、たこ焼きそうですね、
はい、あとは私がよくいつもお願いする、はい、菓子どころ菊月さん、
はい、はい、嬉しいですね、
もう定番のね、定番で、はい、美味しい和菓子を、はい、はい、出してくださいますね、
盛りだくさんですね、
はい、あとは、カマリア米国店さん、
はい、
はい、が、缶ビール缶中菜と、あとは駄菓子、
はい、
おにぎりももしかしたら出るかもしれない、
はい、いや楽しそうですね、
は
い、本当に、
あとは、まあ、うちがドレッシングとか、あとはブレーメンさんのパンも出したりとか、
そうなんですか、
はい、であとは、まあ、アマンダリーナの、まあ、これまたセカンドブランドですね、ちょっとフードロスを削減を目的に、はいはいはい、セカンドブランドを立ち上げまして、これ込めてって、これもまたスペイン語で食べてっていう意味なんですけど、
込めて、
はい、込めて、はい、で
込めてじゃなくて込めて、
込めて、はい、はい、で、野菜のふりかけだったりとか、これ規格外のお野菜をですね、その、
また、
世の中に出回らない規格外の野菜をうちらは仕入れて、
で、ま、それをちゃんとした、ね、
カット野菜です、はい、でそれで乾燥させて、ふりかけとかお味噌汁の具とかそういうのを作ってるんですけど、そういったものとか、あと今回は、まあ、この時期なので青みかんのスカッシュを、はい、はい、ソーダ割りを、はい、はい、そのさっきのそのみかんの、はい、青みかん果汁、
レモンスカッシュの香りに青みかんスカッシュですね、
はい、出します、はい、
いいですね、
はい、あとフード以外ですと、はい、ラセットさんって生態というか、真心生態のラセットさんが、
はい、
ちょっと青空生態的な、
はい、
はい、はい、をやってくださる、はい、はい、
はい、
というところ で、
ね、はい、
はい、あとはですね、フリマも多分、ね、
そうです
ね、ありますね、
あと子ども会のね、はい、はい、イベントとして今、うん、はい、つんくんがね、
はい、
つんさんが、
はい、つんさんがやってくださ
いますので、はい、ちょっとそこも、あ、そうですね、あとは浅葉
さんの虹の遊び会、ね、
はい、
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 はい、遊び会を来てくれますから、
はい、浅葉さんもワークショップをやってくれると、
はい、浅葉さんもね、ここの番組を出ていただきました、
はい、あ、そうでしたね、
はい、
はい、はい、二人でね、
そうですね、
はい、はい、あと、そうそう、その金沢くママの、うん、はい、プリマとかそういったものがあってますね、
楽しみですね、
はい、なので盛りだくさんですので、
ですから、
はい、ぜひ外にも遊びに来てください、
まあ 公会堂のところを見ていただきながら、まあ、休憩時間とかもありますから、
はい、
デイキ目の前のデイキ公園で、はい、こんなあのフードバザールもあり、はい、いろんなイベントもありで、はい、6月11日は皆さん大忙しですね、これ、
ね、楽しみですね、
ぜひこう中と外と、はい、あちこちしてお昼とか食べて、はいはい、
ぜひぜひ来ていただきたいなと思いますね、はい、あとはもう天気になることを祈るだけみたいな、
そうなんですね、そこですね、
そうなんですよ、公会堂の方はね、最悪雨でも中ですからいいんですけど、はい、やっぱりこのフードバザールとかイベントのことを考えると絶対天気は、
そうですね、
はい、
のりみさんも祈っててください、
祈ります、
のりみさんのてるてるのりみとか作ってこれ
ですね、
はい、それが効かなかったですね、大雨になったら
作りましょうね、
そういうことはね、ないと思いますけど、はい、そういうことですね、はい、今日は奥井夏美さんでございますけども、まあ、この番組コンサーが横浜ウーマンズライツ協会ということで、奥井さんから見てこの女性の活躍とか、はい、そういうことについて何かご意見とかございますか。もう頑張られている奥井さんからですから、何かこうメッセージをバーンとこう今の女性の方々に
ぜひぜひ、
いや女性の活躍、そうですね、うん、なんか今本当にでも今までこう女性が活躍、うん、こうなかなかしにくい世の中だったのかもしれないですけど、まあ、今でももう全然こうジェンダーレスにもなってきてるので、女性がどう男性がどうっていうこともないですけれども、うん、はい、でもなんか私事というか経験から言うと、女性であることがちょうどなんかこういいこう経験、例えばまあお料理だったりとか、あとまあその、まあ例えばですけど、こう農家さんとかでもそうですけど、野菜とか作って作るだけじゃこう売れないじゃないですか、でもそれをこうこう食べたら美味しいんだよとか、こういうふうに保存してこう調理するといいよとか、そういうこう提案ができるとか、そういうきめ細やかなアドバイスとか提案ができたって、なんか結構そういうのって女性ならではのそういうこう生活に密着したというか、そういうこう心配りができるんじゃないかなと思って、そういうのってやっぱりちょっとね、一味違う、
やっぱり女性でなければできないことも絶対ありますしね、たくさんありますし、男性から見ててもやっぱりこれは男性どう頑張ったって女性にかなわないのところもたくさんあるので、そういった意味では今の奥井さんのようにどんどんどんどんね、幅を広げて、すごい行動力があるじゃないですか、
ありますね、
なんか行動、はい、女性だからっていうんじゃなくて、なんかやっぱり行動力があるのがすごく大事なのかなっていう感じがありますね、
ありがとうございます、
考えてる人はたくさんね、こうやりたい、時間があったらこんなことを私もやってみたいって言いながらも、やるかやらないかっていうところですもんね、
そこですね、もうそれは本当にもう男性も女性もないですよ ね、
ないですね、
まあ、ここにいらっしゃるのりみ先生もそうですけど、本当に行動力というか、もともと昔から多分思い立ったらやっちゃうタイプで、
ですからこのビートオープンという番組でいろんな、ね、女性のゲストの方が今まで出られてるんですけど、皆さんやっぱりこう実際もう動いてますもんね、ですからそういう方々見てるんで、随分もう女性の方も活躍されてる方たくさんいるから、もう女性だからっていう関係なくなってきたなって自分の中で思うぐらい出てきていただいてる方がすごい方ばかりですんで、
多いですね、本当にもう行動力でね、本当にまずやってみる、
そうですね、
ですね、子育て真っ最中のお母さんでも頑張ってる方は頑張ってると思いますし、
そうですね、本当に、
でも多くの方がやっぱそうは言ったって無理ですよっていう方もやっぱり母さんいるんで、そこをなんか突破口にするためにこの番組でいろんな方のお話を、ね、聞いていただくといいのかなっていうふうに、
なのでこう自分が、どこまでやるかっていうのは自分で決めれるものなので
ね、ですから
限界はないというかなというか、
今日もねそういう形で、お話を伺いました。アマンダリーダでご活躍されております奥井夏美さんが今日はゲストでございましたけれどもね、ありがとうございました、
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca em mim.Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, é mesmo mentindo, devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito nada.
Minasama, 大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 加盟店様のご乗船です。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介をします。こちらクラブシーサイド FM マガジンのボリューム3 32ページを確認してください。1店舗目、焼肉韓国家庭料理チャンゴ農研大。地域の方々に支えられて14年目、当店では A4 クラス以上の黒毛和牛を提供しております。店内はカジュアルな雰囲気でチャンゴオリジナルの創作料理も楽しめて、心も体も元気になるお店です。ぜひ美味しいお肉と自慢の家庭料理を堪能してください。はい、こちらチャンゴさん、お電話番号 045-791-7226、営業時間は午後5時から午後11時、ラストオーダーが午後10時となっております。定休日は木曜日です。住所は横浜市金沢区農研大通り 2-11、松尾ビル2階となっております。クラブシーサイド FM 会員さん特典としては、ママが教える韓国のり巻きのレシピ。ね、韓国のり巻きのレシピね、聞けるなんて。ね、結構意外とまあね、このネット時代だと、クックパッドだったりでね、知ることができると思うんですけど、本格的な細かい、ね、料理の、この作り方だったりはね、わからないと思います。こういった貴重なね、紙の、ね、韓国のり巻きのレシピ。ね、ぜひ、もらってほしいと思いますので、よろしくお願いします。続いての加盟店です。プラグマティックアカデミー。 JR 関内駅徒歩3分、プラグマティックアカデミーのコンセプトはコミュニティ。これからトレーニングを始める方から上級者まで、トレーニングを楽しみ身につけて皆様の生活に生かすための場です。こちらプラグマティックアカデミーさん、営業時間が平日午前9時から午後11時、土日祝日が午前9時から午後6時となっております。定休日は金曜日。住所は横浜市中区住吉町 2-24 KY ビル地下1階となります。はい、ね、こちらクラブシーサイド FM 会員さん特典としては、入会で A7 T シャツをプレゼント。はい、実際にこの A7 T シャツ使ってみたらわかるんですけど、見たらわかるんですけどしかちょっと僕は言えないです。ただ使ってみたらわかります。使うためには、はい、こちらね、プラグマティックアカデミーさんに入会してもらえればと思っておりますので、こちらね、入会でクラブシーサイド FM の、こちらのね、カード提示してもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、以上加盟店のご紹介でした。
金沢シーサイド FM85.5